桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。暖冬と言われてましたけど、やっぱり寒さが来ましてね、なんか奄美大島の方では115年ぶりに雪が降ったなんて言ってますけど、東京も寒いですね。皆さんどんな毎日お過ごしでしょうか。先週ですかね、この、法医学者の押田先生が話してくれた、そして私もお話した鹿児島天文館の強姦事件、宮崎高裁で見事逆転無罪になりました。なんか検察庁は控訴を断念して家元健吾さん無罪釈放になったんですよ。本当に良かったです。でも良かったというだけでは済まないのが警察と検察の態度だと私は思います。実は私めったに週刊誌買わないんですけど、週刊現代、警察組織が恐ろしい、兵器で犯人を捏造するという記事が出ましたんで買って読みました。まあ大したこと書いてないんですよね。あの警察なんてもっとひどい組織なんでね。でも週刊誌がこうして報道するっていうことは、やっぱり本当にね、警察検察は真剣に反省してほしいと思うんですね。私たちやっぱり、社会の治安とかですね、自分たちが犯罪に巻き込まれないとか、そういう正義を司る大事な組織ですからね。ですから本当にこの天文館事件っていうのは、今も昔も変わらない警察の態度を示したと思いますけど、検察の態度を示したと思いますけどですね、ぜひ今も昔も変わらない警察、検察を変えるためですね、今後とも皆さんの、ご注目といいますか、ご支援をお願いしたいと思います。私刑務所に29年間過ごしたせいで、寒さはあんまり答えないといいますか、刑務所で出てくる寸前は毎日真冬も半袖一枚で運動してたっていう覚えがありましてですね、まあその寒さには強いんですけども、人間体の寒さとかは耐えられても、心が寒いとかですね、精神が寒いっていうのは本当耐えられないんですよね。自分自身も刑務所の中で、その暑さ寒さの辛さよりも対職員といいますか、職員のその嫌がらせとか、そういう中で心の寒さを感じるとき、すごく耐え難い思いしたんですけどね。実はその人間の心っていうのは意外と見えるっていうか、精神っていうか、そういうのを私体験したことがありまして、実は庄司と高尾という映画がありました。そこでまあ私のうちの共犯の杉山さんって人はです、まあ、人を殴って金を取るのが大好きなやつで、まあ、大人になってもあんまり変わらなかったような気がするんですけどね。その杉山っていうのは本当はそのああいう乱暴者で、人を殴ったりっていうのは仮の姿じゃないかって気がついたんですね。それはその庄司と高尾の映像の中で、彼の日常をこう井出さんというカメラマンが撮影しますと、ふっとかなんか垣間垣間見える彼の姿っていうのは、すごいなんていうかな、この生真面目几帳面っていうのを見てびっくりしたんですよね。それでこう表に出ればどうしたこうしたって、こう救援会という仲間にそう報告するって、自分はね表に出ちゃうとパーって言って行ったきりで、庄司は何をしてるか分かんないねって言われたんですけど、ああいうその映像を見ると人間の本性って意外と分かるんじゃないかって私気がしてましてですね。だからこそ可視化を実現してほしい。取り調べの映像の中ではもしかするとそういう犯人の本質みたいに見えたりするんじゃないかと思ってまして、そういう思いからもですね、ぜひ可視化もしてみたいなと思ってます。実は今日はその可視化の問題だけじゃないんですけども、映像を通して冤罪事件を描いてくださいました、金孫雲監督、前回は狭山事件、そして今回は袴田事件、冤罪事件を映像に作ってくれました。袴田事件はですね、この2月27日より東中野駅そばのポレポレ中野で公開上映されます。きっとお忙しい中だと思うんですけども、今日は、監督に来ていただきました。どうも今日はありがとうございます。
どうもよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。監督 狭山事件とかですね、はい、まあ、あの袴田事件の映像を撮られました。その前はどんな映像を撮られましたか。
まあ、僕自身はその仕事として、はい、あのまあ基本的には、まあ、冤罪ここのところは日本続いてますけども、はい、何も冤罪専門でやってるわけじゃないんですけども、ね、あのいわゆるまあ映像は専門でずっと、はいはい、まあ、要するにこれを生業にしてやってるんですけど、はい、まあ、普段はあの、まあ、例えば、あ、そういう意味では企業のね、PR の映像だとか、で後半というかあの後の方はずっとあのテレビの番組を、はいはい、あのやってましたね。
あ、そうですか。
例えば
どんな
あの可愛いモデルさんと一緒に旅をして、なんか買い物をするとかですね、あのそういう、まあ、気候いろんな街を訪ねたりとかですね、あ、まあ、本当にいろんな あらゆる、あの来た仕事はあをやるっていうスタイルでずっとやってました。
あ、
はい、
じゃあどうしてこう最初あの狭山事件、
だからあの、そのそういう意味では申し訳ないかな、あの冤罪っていうことにですね、はい、もちろんこれはいかんっていうこと思いはありますけども、はい、その石川さんと出会うまでは、はい、その冤罪をなんとかせねばっていうような使命感があったわけでもなく、
冤罪そのものはご存知だったんですか。
まあ、もちろん、まあ、でもそんなぼんやりとですね、あるだろうなっていうぐらいなことですね。まあ、あの石川さんについても、はい、あの石川さん自身のことは分かってましたし、あの冤罪だろうなっていうことは分かってましたけども、
狭山、はいはい、事件ってのはご存知だったんですね。
はい、知ってました。はい、
そうですか。
で、まあ、その仕事の一環で、あの石川和夫さんに、はい、あのインタビューをする機会があったんですよね。でその時に、はい、まあ、なんというかこれはよく映画の後でも言うんですけども、はい、まあ、恐る恐ると言いますか、はい、やっぱりこう冤罪だっていうふうに知識の上ではこう分かってても、はいはい、まあ、要するに殺人犯って呼ばれてる、
そうですよね、う
ん、呼ばれてた人は一体こうどんな人なんだろうなっていうこうなんかこう自分で考えれば考えるほどこういろいろ膨らんでいってですね、
そのまあ妄想という言葉はあるんですけど、
そうですね、
こういう自分の思いがね、
そうですね、まあ、多分大半の方がやっぱりそういうことでこうイメージを作っていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、僕もあの例にもよれずですね、はい、あのだんだん膨らんでいってですね、
はいはい、
まあチープなイメージなんですよね。なんかやっぱり殺人犯は怖いに決まってるとかですね。
そうです
ね、きっとあのそういうことを背負ってる人は不幸に違いないみたいな、
なね、
うん、そういう思いでこう会いに行ったんですけど、はい、まあ、これ当たり前なんですけど、会うと、まあ、全く違うわけですよね。
そうですもんね。
まあただ本当にただのこうちょっと髪の毛の薄いです、ね、薄いというかですね。石川和夫さんがいて、
はい、
もう本当に朗らかでですね、まっすぐされていて、
そうですね、そうですね、
でまあ、そこにあの石川和夫さんの連れ合いの幸子さんが一緒に
いました
、
はいはい、
またこの2人がですねこう見てるとこう目音漫才みたいな、
そうですね、本当にいいコンビって言いますかね、
はい、それを見てなんかこうまふっとこうあの僕自身の、が軽くなったっていうと同時に、はい、まあ、話を聞き進めていくうちに、はい、やっぱりそのほっとしたのはつかの間でですね、はい、そのやっぱ壮絶なあの話っていうのに、
ね、あの
すごくやっぱり心が動いたといいますか、
そうでしょう、ね、
はい、ただまあ一番心が動いたのは、そのもちろん冤罪のひどさとか、はい、ブラック差別のひどさっていうこともあるんですけど、はいはい、でもどうしてそういう中をそういうことを抱えながら、はい、あ、まあ、こんな朗らかに、素敵な感じにね、こう生きていけているのかなっていうことがすごくやっぱり引っかかったんですよね。
あ、そうですか。
だから冤罪をというよりも、そういうことを抱えた2人が、その一体どんな風にこう日常を過ごしてるのかなっていうことにやっぱすごい思いが、
じゃあその最初にインタビューされた時はこの映画とかそういうものまでは考えにならなかった
ですね、
はい、でその後にこう2人と会ってみて、あ、これは撮ってみたいと思われた、
そうですね、
だからそうですか、
その仕事は仕事で15分ぐらいのインタビューにお二人のインタビューでまとめたっていうことで終わったんですけども、はいはい、
あ、そうだったんですか。
まあ、映画っていうのは残念ながらというか、もう非常にこうスタートするというのはお金がかかるんですよね。そうですよね、
本当ね、
だから映画をやるって決めるっていうのはすごくもう決死の覚悟というかが必要なんですよ、
ね、あ、そうですか、やっぱりね、
まあでも2人を見てるとなんかこうその辺はもうだんだん理屈ではなくなってきて、やっぱりもう撮りたいなっていうのがもう、
あ、そう、
だから本当の理由はそういう ところですね、撮ってみたいなっていう。
その、まあ、15分のインタビューの中でもこう石川さん自分の中の思ってたものと違うとおっしゃいましたけど、はい、この映像を撮られる中でこうどんなものを感じましたですかね、石川さん狭山事件ということ。
なんでしょうかね、そのやっぱりこう本当にこう真っすぐな人だなっていう、まあ、一つはね、彼自身がやっぱりこうブラック差別とかブラックに生まれて、ほとんど読み書きができないっていう中で、
そうです、
やっぱそれがこう例えば差別っていうこと自体もそうですし、その要するに自分がどんな立場に置かれてたっていうのを知っていくのが結局こう獄中の中で、その文字を覚えることによって、言葉の意味をつかむことによって初めてこう差別、思い起こせば小さい時のあのことがあれは差別っていうんだっていう、
そ
こにこう理解していくっていう、そういうこともそうですし、彼の場合はいろんな意味でこう獄中に入って気づきがあるわけですよね、気づいていくっていうか、でそういう、こう体験談を聞いていったりとかですね、そうすると例えばこう矛盾することがこう出てくるっていうか、捕まるっていうことはもう、ブラック差別っていう背景があって、本当に現状というかもうちょっと資料を見れば、明らかにおかしいっていう、
もうあれは完全な差別捜査ですからね。
ですよね。
で私は狭山事件を思うときにやっぱりそのブラックっていうものを根拠にして、あの人はやられたと隠し持ってますよね。
そうですよね。
私冤罪事件そのものはほら警察の上等してたんでね、みんなはそうじゃないと思うんですけど、狭山事件だけは本当に石川さんを狙ってブラックを狙ってやったと、本当に思いますよね。
そうですよね。でそういうこう捜査がありの、いわゆる上等手段の捜査もありの、捏造も
あり、ね、本当に全てありますよね。
そういうことは明らかにこうちょっと資料を見れば分かるんですけども、そのやっぱりそうやって捕まって、その彼は獄中の中で文字を獲得していったり、するとこう彼は自分がそのああいう獄中にいながら、気持ちがこうどんどん豊かになっていったっていうわけですよね。言葉の意味を、いろんな意味を知っていく中で世界が広がっていくっていう、
でしょうね。
だからこれはその捕まったらダメだけども、獄中でじゃあそれが全てダメなことなのか、ダメというかですね、
要するに無意味というか、
無意味なことかっていうと、そうではない、
そうじゃないんですよね、
ことがやっぱりあるっていう、
失うばっかりじゃない
じゃないっていう、そのこう何とも言えない人ってやっぱりこうそういういろんな状況の中でも、こうそういうことを見つけながらこう生きていく力みたいなことも含めてですね、
でもそうですよね、
なんかそういうことをすごく感じたんですよね。だから彼がやってないっていうのは、もう本当にもうそれは直感みたいなっていうか、
そうですね、
もう桜井さんもお会いになったらよくもうすぐ分かっていうふうにおっしゃってました、
もうそう、冤罪者ってほら何ていうか、あんまりこう冤罪だ冤罪だって言わないんですよね。だからあれってもう共通事項で、あれは不思議なこう共通かもすお互いの雰囲気がありましたね。で、その狭山事件はそういうこういろんなね、ブラック差別を抱えたね、すごい冤罪事件で、いろいろこう社会的にはあるんですけどね、どんなことが大変でしたかね、撮影する中で。
撮影ですか、やっぱりそれは最初のうちというのは、やっぱりまず石川和夫さんと幸子さんとの僕らの関係っていうのがやっぱりできてないわけじゃないですか。
その捉えるって本当意外と、ねえ、捉えるって意外と大変なんですね。
そうですよね。で僕らは口ではね、僕らは他のメディアとは違ってっていうふうに言いますけど、そんなのは分かったこっちゃないじゃないですか。
それですほうね。
でどう撮られて、どういうふうな映像にされるかっていうのは分からないままに、じゃあどこまでこうそのさらけ出していいのかっていうのは、やっぱ向こうも手探りなんだと思うんですけど、
なんか「いや」とかそんなのありませんでした、トラブルみたいな。
トラブルみたいなところはなかったですね。僕らは基本的には撮らせてもらってるっていう考えなんで、
自分たちありましたよ、井出さんというのが、もういいよ今日やめてくれよとか言って、向こうもいいわよとか言って喧嘩して、あれはもう何だったんですかね、本当にね、我々結構喧嘩しましたんでね、
その辺はこうなんかこう 多分そのお互いのスタンスの問題だと思うんですけど、もう僕なんかすぐあのあのもう嫌がられることは取りたくないっていうような、あの結果的にあのお互い、まあ、共犯関係というか、その取ってほしい部分をその微妙なところはあると思うんで、
はい、そうです、うん、
そのあたりはこう押しつぶ、まあ、それが口に出して言うか言わないかっていうもんな、あの差だと思うんですけど、
監督自分がね一番印象に残ってるその深川事件の映画があるんですよ、はい、それはね、杉山があんた自分が自白したのどう思ってんのって支援者に責められた時あったんです。
はいはい、見ました見ました、はい、
あの時俺の顔見たことあります、薄笑いしてるんですよ。
あ、なるほど。
今度ね、言われてるとあれ自分で見て、あ、こんな顔したんだと思ってね、
うん、なるほど、言ってました、ね、
あれびっくりしました、ね、自分で、あ、杉山やられてるよ、ざまみろって顔してると思って、映像ってこう実は思ったんですよね。
そうです、ね、
そんな狭山事件ではありませんでした、そういうなんていうか、石川さんの印象に見てこんなこと感じたとか、そういう印象的なことあります。
やっぱりその辺はこう最初のうちは、例えばやっぱりあのその石川さんは、結構まあその育ってきた家庭もあると思うんですけども、男社会に育ってですね、
そのそう乱暴な態度とかね、それがかっこいいと思ってるのは未だにね、あれがちょっとダメなんていうことが、
だからそういうのがこうドキッとする部分とかは結構ありましたね、
さっちゃんを隣につけたりね、
はい、
それがちょっとね、本当ね、もうもう少しさっちゃんの言うとりしなさいって言って
ました。例えばそれをこうなんていうんですかね、故意にこうそういう場面を出すこともできるわけじゃないですか。
あ、そうですね、うん、
でもやっぱりそれはこうどう受け取られるかなっていうことも含めて、やっぱりまあ考えに考えて、
あ、
ね、あのまああんな映画になったっていう感じですかね。はい、
そやま見えない手錠を外すまでっていう映画ですよね、はいはい、あのぜひご覧になってない方はですね、まだあの
そうですね、
機会もあると思いますんで、はい、ぜひその一人の人間が変わっていくって言いますかね、そして本当にこう、うん、まあ不運って言いますかね、すごいその生まれもちょっと不運だったりとか、そういう人がねこう人として変わっていくっていう、そういう映画でもありますんでね、
はい、
ぜひあの見ていただきたいと思ってます。そうですね、はい、狭山事件はその上にして、でちょっとこの辺でね実は一曲聴いていただくといいでしょうかね。はい、はい、じゃあすいません、じゃあ一応今月はまだお正月1月なんで、あの刑務所の中でね毎年正月をこう送るたびにいっぱい飲みたいな、あの花歌でも歌いたいなって気持ちがありましたんで、私があの刑務所の中で作った唯一の演歌で、あの屋台酒って曲がありますんで、これを聴いていただきたいと思います。
駅の路地裏屋台の日いいね、ぬくもりが優しさがいつも漂ってるね、幼なじみのお前と飲む酒はあの恋をあの音飲んで飲んで語る、コップだけ屋台酒、今夜は二人ずれ、明かり場外れの屋台の日いいね、安らぎが微笑みがいつも固くんでるね、仕事仲間と集って飲む酒は愚痴も酔っていい、飲 飲んで飲んで飲んで歌う。コップだけ屋台酒。
え、屋台酒聞いていただきました。今年の正月もまあ朝から酒を飲んでですね、社会帰ってきて20年目私もなりまして、こうこんな正月でいいんだろうかと飲みに暮らしてるんですけど、監督、あの袴田さんはね、はい、あの社会帰ってきて2年ほど過ぎて映像を、まあ、捉えたわけですけども、はいはい、どうして袴田さん撮ろうとまず思われたんですか。
まあ、最初はそんなつもりはなかったんですけども、まあむしろさっきちょっとね雑談で話してましたけども、あの僕はそれこそあの冤罪兄弟
はい、
極友ともに極中の友達で、
菅谷さん、石川さん、杉山、はい、自分、袴田さんね、
それはもうあの石川さんの撮影してる間に、はい、あの出会うことがたくさんあったんで、
そうですね、はい、
あのこう皆さんの関係みたいなものはねこれ非常にこうまた面白いって言ったら失礼ですけども、そ
う、本当にみんな集うと面白いでしょ、
面白いんですよね。でやっぱりそれもやっぱりこう同じ共通したこう冤罪被害っていう、はいはい、こうものを持ちながら深いところでつながりながらのう、ね、こう面白さっていうかね、はいはい、そういうものができないかなとは思ってたんですけども、
あの本当ね、あの我々はほらその同じ苦しみを味わってるわけです、はい、だからそれは話す必要がないんですね、うん、だから寒かったねとみんなこうイメージするっていうか、ね、はい、だからそういう意味ではそれを共有した上でこう話し合えるっていうのは楽しみだったんで、はい、その映像を撮っていただきたいですね。そうですね、ですね、
まあ意識してまあいっぱい撮ってますんで、
でも袴田さんはそういうことでこう、はい、単独でね、
そうですね、だからそれはもうたまたまそのやっぱり、もちろん袴田さんのことも知ってましたけども、はい、あのお姉さんなんかも集会で会ったりとかしてましたけど、はいはい、ね、あの僕らは佐山の映画出来上がって、はい、あのやっぱり一過性のこう僕らは報道とかそういうではないんで、はい、その後も石川さんを撮影してたんですよね、はい、でその交際前でいつもの通りこう無実をアピールしてるところに、それがまあ、2014年の3月27日だったんです、はいはいはいはい、もちろん何らかのあれが出るなとは思ってたんですけども、まあ、そこに一報が入って、はい、まあ、交際前はみんな支援者たちがね、はい、自分のことのようにこう喜んでるっていう、
そうですよね、
まあ、そういう場面に出くわして、その後石川さんとあの一緒にですね、はい、後楽園にお姉さんに会いに行く機会が、
袴田秀子さん、
秀子さんに、はい、はい、もう秀子さんにお会いした時にですね、まあ、普段集会で会った時にあんまりやっぱりこう笑った顔を見たことがなかったっていうか、
そうですね、本当笑わない、あんまり笑わない方でしたよね、まあ、
それがこう満面の笑みでですね、はいはい、まあ、なんせ一番驚いたのはもう80、まあ、今年3歳なんですけど、そうですよ、はい、肌がツヤツヤしててですね
本当に秀子さん若いですよね、
そうなんですよ、はいはい、でなんかこうその時にまあこれもなかなか言葉では言い表しにくいんですけど、こうビビッときたと言いますかですね、
自分はそのね監督も袴田家和さんとのこうお会いして分かったんですけど、はい、もう要するに自分の世界に閉じこもっちゃってますよね、はい、からやっぱりその自分がいつも袴田さんを思う時は、まあ、自分も東京拘置所にいて4社3階ってとこが我々だった、はい、で4社2階の方が死刑囚でね、朝9時まではシーンとしてるんです、はい、もの多分その日執行といいますか死刑の執行が言い渡されるのは9時までなんで、多分それまでは本当にこう死と向かい合ってんだろうなって、あの静けさっていうのは本当に今でもこう忘れられなくて、はい、うん、あの死刑の恐怖に向き合ったら普通の人は狂うよっていう、うん、
そうですね、
ですからもう岡本さんはその人になってしまったんだろうなって、うん、あのお会いになった時どんな印象でした。
いやー、そのなんていうんですかね、やっぱり表情がもう全くなかったん で、
そうです、ね、
で普通だったらやっぱり48年間ね出てきて全てのものに驚くっていうか、って言ってもおかしくないんですけども、全くこう表情がなく、はい、どこをどう見てるのかな、
何を考えてるのか、
やっぱりそれをこう目の当たりにした時に、もちろん次元のことっていうのはあるんですけど、一方で、はいはい、この先本当にリアルにどうその日常を過ごしていくのかなっていうことがすごくやっぱり引っかかったんですよね、はいはい、
じゃあそれをこう映像にしようと思って、 はい、取り、
また取り始めた。
じゃこれちょっと長くなるかもしれませんので、まあ、
ま、
すいません、来週もう一度ということにして、いや全然、それで監督、この映画始まりますよね、ちょっと皆さんにちょっと知っていただくために、はいはい、いつからですか。
ですね、はい、2月の27日から、
はいはいはい、
東中野のですね、
ポレポレ
東中野というところで、はい、
正式に
始まります。
その前なんか見るとしたらないんですか。
その前はですね、1回だけですね、この1月の29日に、これはまあ、支援していただいた方たちが中心なんですけども、まあ、一応これも、前売り券買っていただければ、
どちら
あの日比谷のですね、コンベンションホール、
あ、日比谷図書館の地下ですね、
図書館の地下ですね。
あ、そうですか、
はい、
1月29日、
そう
ですね、明日ですね、はい、はいはい、どこで、日比谷、
日比谷のコンベンションホール、
地下の
、はい、コンベンションホール、
午後2時ということ
ですね。2時からあの会場で、はい、2時半からの上映と、はい、1回目がそれで、はい、2回目が18時から会場と6時、ね、ここ6時半から、はい、映像です、はい、袴田秀子さんも来る
んで、あ、そうですか、はいはい、ぜひ皆さん、あの、見に来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ監督、また来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございました。皆さん、あの、この放送のですね、あのスポンサーといいますか、寄付をしてくださった冤罪ファイル、実は本日1月28日発売になってます。なかなか雑誌というのはですね、この冤罪事件があっても、その後追い的なことになっちゃいましてですね、なかなかこう読者が多くない状況なんだそうです。ぜひ書店に行ってですね、冤罪ファイルというのをご注文くださって読んでいただければありがたいと思います。もうすぐ立春、刑務所の中だとですね、いつもこのコロナと春を思ってですね、自分の春を考えていました。いつも通り私の作ったゆらゆら春をお聞きいただきながら、今週もお別れしたいと思います。ではおやすみなさい。
春松人もの山も、明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな、耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみに季節は流れゆく、空の下の人の上の、どこかどこかどこか、春松人の心に花咲く。
そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティにする会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
別れたり出会ったり、季節は流れ